ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラボ番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよ8月も後半、夏も終わりに近づいてきました。
そうですね、
はい、そんなあの頃ですけれども、はい、今夜はどんなお話をいただけるんでしょうか。
は
い、
先週はですね、ガンジーさんのお話、あの残された名言をですね、あのお話をしながら、今の舞鶴のより良い街づくりに向けて、そういった強い思いを語らせていただいたんですけれども、今日市民新聞の方をご覧いただいた方も多くいらっしゃるかと思いますが、マハトマ・ガンジーの寛容の心というタイトルで、癒しの暮らしの46というので、書かせていただきました。はい、その中にも、引き続き、畳市長のことなんかも書かせていただいております。確かにこう書いているように、いつまでやるのということなんですけどね、もう先週も言った通り、やはり誰かがより良い街づくりを目指してやり続けるっていうことも大事だというふうに思ってますので、一人になっても僕はやりたいなと。どっかで市長がそうだったということで何か気づいてくれて手を結ぶことができればありがたいなというふうに思ってます。ここで、今日の新聞の中にも書いたんですけどね、以前に市長が議会答弁で、自分の発言に対してですね、市の職員、また指揮者ね、こういった人たちであれば、議会の仕組みを知ってる人ならば、内容の、要するに市長の言動についての間違いを指摘できないと、このようにおっしゃったんだけども、残念ながら私のところには、市長の間違い、そういったようなことについての指摘的な内容が届いてます。ね、内々に。ということは、市長のおっしゃったことは違ってるよと。こういうことをあえてここでもう一度確認の意味でお伝えをしておきたい。だから一刻も早く勇気を持って、そうか、みんなの意見を聞くということを、また人に誤解を、市民に誤解を与えたということは申し訳なかったなというふうに正す勇気を持っていただければ、もうそのことでさえスタートできている、舞鶴がより良く、より良い街になっていく、そのスタートラインに立てるということだと私は思います。で、自分勝手なことを言ったり、自分の意見に反する人たちを排除していくっていうのは、よく日々生活の中で人間関係にもありますが、これはただその人が、個人的にやってる分については、別にその人に近づかなければ、縁を持たないようにすればいいわけですけれども、うん、これがトップがこれであれば、ちょっとそう黙ってるわけにはいかないわけですね。だから、リーダーが間違った言動をすれば、やはり気づいた人がそれを意見をする、そしてそうだったのかということで反省をする、こういった中でより良い街づくり、これが一人一人の小さな意見を力にすると、聞く力という、コメントさんの言ってらっしゃる、こういったとこにもつながるんだと私は思ってます。くどいようにこんなことばっかり言ってるようですけど、本当今の舞鶴では僕はダメだと思ってます。ですから、あの、事業においてもベンチャーが育つような街づくり、小さな思い、小さな夢であっても、それが大きな社会貢献につながるかもしれないっていうことをきちっと、見極めるだけの寛容の心と大きな視野を持っていただく、こういうことができないと、なかなか、この舞鶴でですね、ベンチャーっていうのは育たないし、本当に住みよい街づくりにはなっていかない、このように思うわけです。では、先週お話をお伝えをしましたガンジーさんの寛容の心について、この前は4つ5つガンジーさんの残されたお話、言葉を お伝えしましたけども、伝えきれてないのを今日ちょっとお話をしますね。
はい。
そうですね、この今日の市民新聞にも書かせていただいてはいるんだけど、先週は言ってないんですが、はい、握り拳と握手はできないと小雁寺さん言ってますね。確かに握グーの人と人のをパーで包むことはできるんですが、握手ってできないですよね。
はい、確かに。
でもここで大事だなと思うのは、自分の自己反省も含めてお伝えしたいと思いますけれども、握り拳の状態の主張をどのように包んでいくかという市民の心の広さ、まあ、まして私自身がそういう気持ちを持たないと主張を受け止めた中で、まあ、ああいう性格の主張をどのようにこう包んでいくかという寛容の心も私自身にも必要なのかなと、まあ、これはもう自己反省を含めてお伝えしたいと思いますが、でもお互い手を開いてパーの状態であったらいつでもすぐ握れますよね。
そうです ね、
これにどのように近づけていくことができるか、まあ、これは、いろんな意味でとにかく世界平和ということを考えたときに、握り拳と握手はできないっていうふうに、まあ、ガンジさんが残されたんだと思います。次に、過去は私たちのものだが、私たちは過去のものではないと。私たちは現在を生き、未来を作る。たとえその未来に私たちがいなくても、そこには子どもたちがいるからと。だから自分だけで良ければいいんじゃなくて、やはり子どもたちがのびのびと暮らせる生活、まあ、これは今日の市民新聞にもちょっとこれは載せさせていただいてますが、先週のラジオでお話してないので今日あえてお話をしました。そう考えていくと、まあ、これも舞鶴の、企業経営者が言ってはいけないことかもしれないけど、僕は原発は良くないと思ってます。一刻もなるだけ早くフェードアウトしていくということが大事だと思うんですね。実際この前も私の後輩で原発の関係の仕事をしている人から、もう実際に福島の後片付けとか行って、もうそれを肌に感じて原発は良くないというふうに彼が言ってました。だから原発の仕事をしている人が一番よく分かっている。でも今すぐ辞めるということはできない、そこは僕も理解してますので、でもフェードアウトしていく、徐々に減らしていくということをやっぱりきちっと見据えた行動を取っていかないと、そこには子どもたちが安心して生きていくという地球の環境にならないんじゃないかなと、まあ、そういった思いからも、僕は原発は良くないと思ってますというふうにお伝えをさせていただきます。あと、子どもは真実を映し出す鏡である。彼らにはおごりも敵意も偽善もない。もし思いやりに欠け嘘をついたり乱暴な子どもがいたなら、罪はその子どもにあるのではなく、両親や教師や社会にあるのだというふうに、まあ、ガンジーさんも言ってます。だから子どもは本当にもう無垢の状態なので、その子どもたちをいい大人にしていくためにも、親や 教師社会というものがしっかりしていないといけないと、まあ、こういうことだと思いますね。まあ、子どもの教育を通じて子どもを教える、子どもを育てるという中で、要は親として自分が教えられる、自分が育てられるということにもつながっていくと思うので、まあ、どちらが偉いっていうことじゃなくって、やはり将来を見据えた中で、まだ何も色のついてない子どもたちが純粋によりよく大人になっていただくという方法を考え出す、こういったことが大事だというふうにまあ思います。運命は私たちが作るものだ、今からでも遅くない、今をどう生きるかで未来は決まると、この通りですよね。
はい、
はい。あと、土地や財産を持つのは重荷であると。それはつまり旅に出る前の心得と同じだ。旅人は自分の荷物をできるだけ少なくして身軽にして旅をしようとすると。まあ、そういった、まあ、何でもかんでも欲に目がくらんで物、お金をたくさん持つと、お金たくさんあれば確かに、まあ、生活が便利になるっていうのは分かるんですけども、お金貯め込んでしまっているとですね、これ結構トラブルになるんだと僕思うんですね。何事においても食べ物もそうですけども、蓄えすぎると便秘になったり太ってきたりしちゃうので、便秘にならないように食べたものはきちっと出すってこう、食の循環と同じようにお金もうまくこう回すということをやらないといけないので、自分のところに入ってきたものをいかに有効に生かして使うかっていうことを考えていく、そういったようなことも財産の持ち方ということについて相通じるところがあるんではないかなというふうに今思ってます。だから持つものが少なければいろんなところにも行きやすいし、駆け足でも走れるし、
ね、
たくさんリック背負ってて走るって大変ですからね。まあ、そういった意味でいろんなものに触れていろんなご縁を作ろうと思うと身軽じゃないといけない。その時にお金さえも ただこれカードでねパッパッと使えるぐらいの身軽さのお金だったらいいけど、やはりキャッシュを持ってっていうことになるとなかなか気も偉いだろうし、そういったいろんなメンタルフィジカルの面で考えていただいても、樽を知るという生き方の重要性につながると僕は思ってます。はい、次、どんな時でも理解し合える関係を求めることは友情とは言えない。本当の友情とはお互いがどんなに違っていてもそのあるがままの違いをしっかりと受け止めることだと、こういうふうに言われてますよね。これ非常にもう重みのあるお話ですよね、
はい、
だからいろいろミーティングしたり会議をしたりして、とにかく合意するところになんとかその決着点を見出そうとするわけですけども、何もかにもこう結論を出すということじゃなくて、ある程度違う意見も認めた上でとどめておくっていう、このあたりのバランスっていうのも大事じゃないかなというふうにまあ思います。そうじゃないと、例えば国政府の考え方の通りに、人民が動かないと、それに対してすごく圧力をかけたりペナルティをつけてしまう、まあ、この前も言いましたように、まさに今香港がそういう状況で、いよいよトランプ大統領までが介入して中国に圧力をかけてきているという状況ですよね。だから先週もこれも言いましたけども、実際私がチベットとかトルワンというのは新疆ウイグル自治区っていう、西の方の中国の端っこの自治区になりますけども、そういったところに行くと、もう中国政府が無理やり中国の考え方を押し付けている。だから違う民族なんですよね。そういった人たちを尊重しないで宗教までも圧力をかけていくっていうふうなことがあったりするっていうのを目の当たりに僕はしてきてますので、そういった、無理な統制っていうものについても反省をしていただく、そういったことが大事かなと思います、もう一つ、もし過ちを犯す自由がないのであれば自由を持つ価値はないと。確かにそうなんですね。人間っていうのはいいと思ってやってもこれが良くない場合もあります、それは過ち過失だったというふうに思った時に素直に謝って直す、こういう勇気が持てるかどうか。だからもし話を戻して、市長もあれ言い過ぎたなと思っていただいて反省していただければ、私たち市民はそれを過失として受け止めるぐらいの心の広さはみんなあるはずです、ね、ぜひそういったことも最後にお願いをして今日のお話にさせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。番組のご感想、また田中さんへのご質問、テーマのリクエストなどぜひお寄せください。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775mizuru.jp までお願いいたします。皆さんからのメッセージお待ちしています。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役で聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。